瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課大村正和さんに家族で防災会議についてお伺いします。大村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は家族で防災会議ということですが、これは災害が起きた時にどうすればいいかを話し合って決めておきましょうということですね。
はい、そうです。災害が起きたらどう行動するか、どこに助けを求めるか、また家族とどう連絡するかなどの家族の約束事をあらかじめ話し合っていただければと思います。
うんうん、確かにこれはそれぞれの家庭で決めてもらわないと実効性のあるものになりませんよね。とても大切なことだと思いますが、何を決めたらいいのか、これ難しく思っている方もいらっしゃると思います。まず何から始めるといいでしょうか。
はい、まずは家族の安否を確認するためにも連絡方法を決めておきましょう。災害はいつ起きるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校のほかに公園や塾など家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。家族一人一人の行動をイメージして連絡先などを把握しておくことから始めてください。
家族の安否確認といえば、平成23年3月に起きました東日本大震災の時には被災地への通話が集中し電話がつながりにくい状態になりましたよね。
そうですね。そんな時のためにNTT の災害用伝言ダイヤル171の利用方法を確認しておきましょう。これは大きな災害が起こって電話がつながりにくくなった際に利用できる声の伝言版です。
はい、この災害用伝言ダイヤル171、これは毎月1日と15日に体験することができますよね。
はい、他にも携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を利用して被災地の方の安否確認を行う伝言版 Web171 もあります。知人やご家族の E メールアドレスを設定すると災害用伝言版にメッセージが登録された際自動で E メールを送信してくれるサービスで、こちらも毎月1日と15日に体験利用ができます。このように災害時に慌てないためにも事前に登録を行うことをお勧めします。
いざという時すぐに利用ができるようにぜひ体験しておきたいですね。私も家族に通知するように登録を済ませていて、これおすすめです。ただやはり家族とは直接顔を合わせて無事かどうか確認したいですね。
そうですね。先ほど災害はいつ起きるかわからないと言いましたが、自宅以外に職場や学校、通勤通学の途中であっても災害は起きてしまいます。家族が離れ離れになった時のための待ち合わせ場所を決めておくといいかと思います。決めておいた合流場所で直接顔を合わせることが一番の安否確認にもなります。
うんうん、直接確認できることで安心できますよね。ぜひ集合場所を決めておいてほしいですね。ところで安否確認の他に防災について家族で話し合った方がいいもの一つ思いつきました。非常持ち出し品、こちらについてはいかがですか。
はい、災害時電気ガス水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して食料や水、生活用品などを用意しておく必要があります。これがよく言われる備蓄品です。その中から緊急的に持ち出すのが非常持ち出し品です。最低限のものを持ち出せるように用意しておくのですが、何をどれだけ持ち出せばいいのかを話し合ってください。
例えば赤ちゃんがいるご家庭の場合、紙おむつや粉ミルク、哺乳瓶といった赤ちゃん用品、そしてペットがいらっしゃるご家庭ではペットフード必要ですし、普段から薬を飲んでいるという方、常備薬などがそれぞれ必要になりますよね。ただ必要なものが何なのか、これは考えていくうちどんどん荷物増えてしまいそうです。何かコツのようなものはありますか。
非常持ち出し品の重さの目安は、食料や水を含めて男性で15キロ程度、女性で10キロ程度とされています。自宅や周辺が安全になったら、自宅に戻って生活することとなりますので、あまり詰め込みすぎず、避難に支障がない程度にしましょう。
避難する際には転んでしまう場合などに備えて両手空いている方がいいですよね。リュックに非常持ち出し品を詰めて用意すると避難する際にも支障がなく怪我の防止にもつながりますね。
そうですね。また備蓄品について自宅で生活することとなった場合は食料や水、生活用品などについて7日分以上の備えが必要となります。食料や水については十分な量を備蓄していただきたいです。
はい、避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と自宅で生活するための備蓄品、これらを分けて考えることで上手に整理できそうですね。
はい、また非常持ち出し品と備蓄品について共通してお願いしたいことがあります。例えば食料については賞味期限がありますし、携帯ラジオや懐中電灯は使おうと思ったときに故障していた、電池が切れていたというような場合があります。
私も用意しておいた備蓄品の懐中電灯使えなくなっていたことがあります。定期的な点検必要ですね。またお子さんがいらっしゃるご家庭ではお子さんの年齢によって必要なもの変わりますよね。
そうですね、お子さんの成長に合わせて備蓄品も変えていかなければなりません。定期的にチェックしたり見直したりすることでいざという時に実際に使える必要なものとなるようにしておいてください。
せっかく用意しても災害時必要ないものだったり使えないものでは意味がありませんよね。普段からの見直しや点検大切ですね。
そうですね。また食料や水などの、長期保存におすすめなのが回転備蓄法、ローリングストックと呼ばれるものです。食料や水を日常生活の中で消費し、消費した分だけ購入し再び備蓄するという方法です。このローリングストックを行うことで一定量食料と水を自宅に備蓄することができ、他の備蓄品の点検を行うきっかけにもなります。
なるほど、ローリングストックや普段からの点検を行うことで備蓄品うまく管理できそうですね。
そうですね。ただここまでお話しした内容は災害が起きた時についてどう行動すればいいか、何を用意しておくべきかを決めていただくものでしたが、これらはすべて災害が起こった時に身の安全が守られて初めて効果が上がるものです。せっかくの家族防災会議ですので、合わせて自宅の防災対策についても点検してみましょう。
具体的にはどんなところを見ればいいでしょう。
そうですね、まずは家具の配置です。寝室や子供部屋、居間など家族が長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置かれていないか一度点検していただきたいです。例えば、寝室では就寝している場所に家具が倒れてこないか確認し、もし倒れてくるようであれば就寝している場所に倒れてこないように家具の向きを変更したりと、少しの工夫で家具の下敷きにならないようにできます。
なるほど。他にも家具が倒れた時出入り口を塞ぐような配置になっていないか確認することによって思わぬ発見あるかもしれません。改めてね、一度点検いただきたいですね。
そうですね。また転倒防止器具などについて定期的に取り付け状況を確認していますでしょうか。転倒防止器具は年数が経つと緩んだりしてしっかりと固定されていない場合があります。ガラス飛散防止フィルムを貼るなどの、防災対策に不足はないかを点検し、自宅を安全な空間にしましょう。
改めて自宅の安全確認していただきたいですね。
はい、平成28年4月に起きた熊本地震では亡くなった方のうち地震による直接死の方が50名に対して約4倍の200名以上の方が災害関連死で亡くなっています。災害時には少しでも落ち着ける自宅で過ごせるように日頃から住宅の安全確認をしておくことも大切です。
普段からの備えや災害に対する意識が災害時命を守ることにつながります。今日は危機管理課大村さんに家族で防災会議と題してお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。